皆さんこんにちは。大変暑い中をこうしておいでいただきました。今日のテーマは危機管理ということなんですが、この皆さんの中で、お聞きの方もいらっしゃると思うんですけども、日本は世界で3番目に安全な国だということですね。で、なぜ3番目になったかというと、その北朝鮮という存在がある。それで3番目なんだそうですけど、1番目と2番目がどこの国だったか聞いてませんが、比較的安全な社会であるという、国際的な評判を取ってますけども、それでも先日テレビを見てますと、子どもたちに大きな声を出させてましたね。警察が主催してですね、その助けてっていう声をね、そういう大きな声でこの子どもたちに次々これやらせる。つまり連れ去られるそういう危険性が増えたということで、ある町でやってたようです。そういったことはありますけども、やはり昔から比べると、この本当に危険度の高い国になったなという感じがいたします。で、私昭和32年に東京に上京しましたでね、大学に入るために。で、その頃鍵をかけてないそういうお宅が昼間ですね、大多数だったんですよね、東京でも。もう田舎になるともうほとんどの家の内外を行き来するっていうの、それが何の心配もなくなされていましたですよね。しかしご存知のように、だんだんと都会化が進んで、そしてどこのお宅も鍵がかかって、そしてお尋ねするのはピンポンというですね、それが普通になってしまいました。で、非常に乱暴な言い方に聞こえるかもしれないんですけども、この人間に対する信頼というかね、信用というものを前提にしている社会と、不信感というものを前提にしている社会があるそうですね。で、日本の社会っていうのは法律も含めてかつてそういうふうにして出来上がっていたようであります。だからだんだんと見直していかなければ、いろんな変化に対応していけない。で、アメリカのようにいろんな国からいろんなところから来てるところっていうのは、いい意味でも悪い意味でも一応不信感というものを前提にしていかないと成り立たないですね。で、日本の社会はやはりそういう不信感を前提にした、そういうこの法律から何からですね、この見直していかざるを得ない、そういう状況がどんどん進行している、そういう感じがいたしますね。例えば授業料は納めるものという前提に立てたわけでしょう。学校を例にすれば、 NHK の受信料も納めるもの、税金も納めるのが当たり前という、そういう当たり前であったものが今当たり前でなくなっている、こういうこの非常に悲しい日本に変わってきている。ですから、このいろいろな意味で日本の社会はどんどんこの変化している。で、例えば 私は、まあ、例えば中国なんかの人、個人的に親しい人がたくさんいますけども、非常に立派な人もいますけども、でもやはり日本のこの牢屋っていうんでしょうか、非常に待遇がいい、そういうことを前提にしてこうどんどん日本に入って犯罪を犯す人も多いんだそうですね。このなまじ日本の社会全体がかつて今申し上げたような成り立ちでですね、来ているだけに犯罪の集団がこの個々の家庭をターゲットにしていろんな仕掛けをしていく。だから今まで私たち日本人は安全というものをこれは当たり前のように思っていたわけだけれども、だんだんそれがそうでない時代に入ってきているということが言えるんだろうと思います。で、私は30年前ですね、30年前の今月の26日にスコレ教会をスタートさせました。いろんな方々のご協力をいただいたわけですけども、まあ、スコーレというのはご存知のように、学び遊びよかスクールの語源、あるいはレジャーの語源のギリシャ語であります。いや、なぜ学びが必要なのか、まあ、いろんな意味がありますけども、日本はどんどんどんどん文明化が進んでるじゃないですか。非常に便利になってますよね。で、文明化が進む、便利になっていくっていうことはどういうことかというと、人間がバカになっていくっていうことです。そうでしょ？例えば今日も女性の方がおられるけども、昔はご飯を炊くのにもね、水をどうして、で、加減をどうして、何をどうしてどう炊くか、そこに必ず主婦の工夫とか勘とかね、求められていました。今はもう決まったことを決まったようにやればご飯は炊くわけですよ。便利なものがどんどんできて、マニュアルに従ってやればいい結果が出る、こういう社会になってきてる。そういう中で生きていきますと、人間は決まりきったことをやればそれで暮らしていけますから、非常に安易に生きられる。安易に生きられるということはそれだけですね、実は老後にそのツケが来るということになるわけで、ボケが早まる。車に乗ってばっかりいると足腰が弱るのと同じですよ。もう一つあります。生きることが容易な社会というのは、一人一人をバラバラにしていきます。人に頼らなくても、ちょっと行って、例えばジュースでもね、コインを入れればガッチャンって出てくる。コンビニ行けば弁当がもあるし、何でもある。前は貧しい時代は助け合っていかないと生きられなかった。で、日本人の良さというのは皆さんご存知のように、この間のサッカーもそうでしょう。個人個人の能力ではない。連帯主義、これを集団主義という言い方もありますけども、昔から何百年何千年、それがいいとか悪いとかじゃない、我々のこの遺伝子の中にインプットされたものがあるわけですよ。力を合わせてみんなの力で何かをやっていく、で結果を出す、これが我々の遺伝子の中に刷り込まれている生き方ですよ。その元は何か、家庭だったんですよ。ところがこの数十年の、その全てが悪いわけではないけども、 一つはまあ個人主義という意識ですよね。一つは人に頼らなくても便利な道具によってそこそこに生きられるような仕組みができてしまった。だから家族から子族に、そして最近無縁社会という言葉がね、ダイヤモンドですか、使うようになった。一人一人になったら日本人弱いですよ。だから私はこういう時代になればなるほど人間として生きる基本をやっぱりいくつ何十になってもやっぱり学び続けるという意識が必要だし、まあそういう意味でこの生涯学習としてのスコーレをまあ皆さんに提唱しておるような次第でございます。で今日はまあ危機管理の問題なわけですけれども、スコーレのこのにおける学習の基本テーマは2つあります。一つは自己実現ということですね。でもう一つが危機管理で、自己実現っていうのはいろんな解釈がありますけども、要するに自分の持っているものを自分の人生にこのフルにこの表現していくまあ仕事の上にそれを果たす人もあれば、例えば今専業主婦の人は少なくなってますけども、専業主婦にの世界にも自己実現はあるんですよ。自分の作ったもので家族が明るくなる、幸せな表情で食べる、これ自己実現じゃないですか。外の仕事における自己実現もあっていいでしょう。いろいろ人それぞれあっていいじゃない、限定する必要はない。そういうこの自己実現のためにはやはりもう一つのテーマ、危機管理能力がないと難しいですね。私たちの人生っていうのは昔からお釈迦さんがね、生老病死という人生には4つの苦があると言いました。つまりいろいろなピンチがあるということではないでしょうか。そういうこのいろいろなピンチに対してそれを乗り越えていく術を持たないと自己実現は絵に描いた餅になってしまうことになります。じゃあそうしたこの危機管理能力を鍛えていくにはどうしたらいいかということになりますけども、一つは申し上げたいことはやはり人生の地図を学ぶべきだということであります。人生の地図を学ぶ、この人生の地図の基本的な知識というのはもう2000年ないし3000年前にすでに示されていますよね。東洋で言えばお釈迦様ですよね。それから孔子、西洋で言えばイエス・キリスト、あるいはまあソクラテスも入るんでしょうか。それぞれ時代は違うし、国も違うし、住んでる環境も違うし、言葉も違うし、問題意識も違ってた。でも彼らが語った言葉、説いた教えというものを見てみますと重なるところがありますよね。でこの重なっている部分を人類の英知と私はそういうふうに受け止めておるわけですよ。でこれを学ぶことが私たちの人生の地図を学ぶことになるんだということであります。ところが 地図を学んでも必ずしもそれで十分ではありません。なぜか、例えば今日皆さんここへいらっしゃるのに車で駆けつけたか、車で駆けつけるとおかしいですね、車で来られた方もいらっしゃる、電車を乗り継いで そしてまた歩いて来られた方もいらっしゃるでしょう。で、道路地図を見た場合にどこへ行くんでも大体何通りもの道順ってありますよ。でもですね、同じ道でもある時間帯は渋滞でむしろ遠回りした方がいいという場合があるんですよ。ある時間帯はその道で行った方がいい、早いという場合がある。だからこの道路の事情は要するに生き物ですよね。人生の地図もそうなんですよ。だからただ本読んだ、学んだ、分かった、そういうわけにいかないですよ。ですからこの人生の地図を学ぶということをですね、バカにしてはいけない。生地知識のある人はね、バカになるんです。俺は分かったなんて、そういうわけにいきません。ですから私はこの人生の地図を読むにあたって、会員の皆様にずっと30年前から申し上げていることがあります。それはどういうことかというと、地を磨き愛を深めなる働きを育てるということなんですね。何ですかその地を磨きって言われそうですけど、地を磨きどういうことか、要するに工夫するということですよ。何でも私は今もって、例えば歩き方ね、会長70になっても歩き方工夫するんかって言われそうですけど、健康にであるために歩き方からです。タランコーン、タランコーンはダメですよ。ペッペッペッペッ、この何ですか、時々こういう名詞が出なくなるんで、もうやっぱり71かなと思うんだけど、横隔膜をね、上蹴ってあげて、それで腹式呼吸で呼吸しながらペッペッペッ、これがこのスリムになるための歩き方ですね。で、腰骨を伸ばす、常に。例えばもうこの何でもそうですよ、もっと良くなるにはこの一つ一つ自分がこういい加減にやってること、もっとこれを要するにはどうしたらいいだろうか。で、工夫することを心がけてると、何でも最初はダメだなと思うことのできることが多いんですよね。で、私は今頃会長に器用ですねって言われる。人間不器用でもね、70年人間をしててごらんなさい。若い時できなかったことでもできるようになりますよ。これが20代30代の頃にできたんなら器用だって言われてもいいけど、違いますよ。だからこの工夫するということを、その私が覚えたのは、スコレ教会を始めて翌年ですね、岐阜の正源寺という禅寺ですね、元巨人軍監督川上さんに、私は本当は私がお願いしてね、ご紹介くださいと。要するに会長という肩書きが通用しない世界を自分で持っとかなきゃいかんと思いましてね。 そしたら、まあ、あの老子に紹介状一本書いて いただければそれで済むのに、わざわざ、まあ、あの11月の30日に名古屋駅で落ち合いまして、で川上さんの車で正源寺までずっと連れてっていただいて、で老子にご紹介いただいたんですね。で、まあ、1週間そこで過ごしたんですけども、ところがですね、このとにかく一つ一つがうるさいんですよ、禅寺で。でご飯食べるのもね、こういろいろ形式がありまして、まあ、一つ一つ言ったらもう危機管理どっか行っちゃいますから省きますけども、であのご飯と味噌汁と漬物、たくあんですよ。でたくあんを食べるのに音を立てていかんって言うんですよ。あのもしあれだったら皆さん今晩やってみてごらんなさい。川上さんから聞いてはいたんだよ。だからご飯を入れて、その後たくあんを入れて、それで噛んだらボリボリで音するんですよね。で今度口をつぐんで、やっぱ音がする。隣の雲水が音を立てないでくださいって、もうしょうがないから丸飲みですよ。ある時はもうしょうがないから残ったあのたくあんポケットにあの袖に入れちゃってですね、まあ大変ですよ。ところがあの板の間で食事しますから、もう若い、もう20代です、ほとんど運水が。こっちはあの時まで40そこそこです。食べ盛りだからね、あのおひつがすぐ空になって、その運水がおひつを持って、空になった運水を持って歩くんですよ。その足跡がどんどんどん、それに合わせてカリカリカリカリまあ不可能と思うことでも何とか工夫すればできるんだって。で、まあ、悪い話ばっかりしちゃいけないけども、4時40分ぐらいから禅堂に入るんですよ。もうそこ その、まあ一般的に言えばリーダーの指示がなかったら腕一本動かしちゃいけない。大変ですよ。で、あの普通の禅はね、大体40分あの線香一本分座ったら足を組み直してもいいんですよ。だから正源寺はそういうのを無視してかかるんです。1時間半ぐらい座っきりなんです。私は30代まで正座で通してた人間ですよ。それがこのこれでしょ。もう足を切って捨てたくなる。でも慣れると分かりますね。必ず誰かが叩かれてる。叩かれてる最中に足をピラピラって組み替えたりですね。まあもう必死ですよ。で、ああそうか、この本当はいけないんだけれども、その人間本当にとことんこう工夫していくといろいろできるんだなというね、悪知恵の働かせ方みたいなものを、まあ、誤解を招きますけども正源寺で学んだですよね。知を磨き愛を深め、愛を深める。私はこれを共感という言葉で表現しています。共感、一番分かりやすいのは子供が痛いって言った時に、ああ痛かろう、これが共感ですよね。今日はあの奥さん方もおられますけども、大体この会社へ入ると誰でも辞めたいことは1度や2度や3度聞かないですよ。その時に俺会社辞めようかなって言った時に、あなた何言ってんですか、努力が足りませんよ、これ最悪。 まあ今日来られた中にはそういう人おられないでしょうけども、ね、その時にそうですかと、私はあなたの決められたことに従いますって言ってくれたらね、かえってやめたいっていうのがね、もういっぺん待てよってなりますよ。こういう人がいましたね。ご主人が会社を辞めてしばらくパチンコをずっと来る日も来る日もパチンコで、奥さんが相談に見えました。やめて仕事も探さないでパチンコばっかり行ってるんです。あなたは何言ってんの。男が最初に決めた職場を辞めるということはどれだけ傷ついてるか、その痛みがあなた分かるか。今はその傷を治すために、だからパチンコは病院、パチンコ屋さんは病院、パチンコ代は薬、こう思ってね送り出しなさい。そしたらまあ薬が効いたのか2、3ヶ月して探し出してまた次の職場に入られたいう報告も聞きましたけども、人間はそのこの共感をしてもらうだけでエネルギーが与えられますよね。だから家庭の中で一番大事なのはその共感の世界なんですよ。で、夫婦っちても若い結婚したて若いいわゆる恋愛感情が残ってる時はまあね、相手が素直でありね、もうよくよく見えるんですよ。問題なのは恋愛感情が消えてからの夫婦ですよ。これが本当に勝負なんだよ。だから若い時からやはりお互いに人間的な共感の世界を作る工夫をお互いがしておれば、これはこの夫婦はあれですよ、戦友ですよ。私は夫婦って戦友だと思ってますよ。人生という過酷な戦いを続けていくためのですね、戦友ですよ。そういう関係を作るにはやっぱり共感能力を自分の中に育てる必要があるんです。共感能力をどう育ったらいいか、総長研修通いなさい。今日は時間がないから詳しく説明できません。知を磨き愛を深め、なる働きを育てる。物事を成し遂げていく力を自分の中に作り上げていくには、決めたことを決めたように行うという実行力ですね。だからスコーレ教会で早朝研修を提唱しているのは一つはそれなんですよ。決まった時間に決まった場所に行って決まったことをする。ただ現実にはご主人が夜遅いという場合もあるでしょう。いろいろなケースがある。だったらその家庭その家庭その人に応じた自分のこの何て言うんでしょうか、目標というのかな、自分のパターンを作ってそれを守るようにしていけばいい。何も1年解禁しなさいなんて言ってませんから。早朝研修は手段ですからね、あくまでも。そういうふうにして単に知識を本を読んで知識を得るんじゃなくて、自分の中に必要なものを育てていきながら人生の地図を習得していくというのがスコーレの一応の狙いなんですよね。ですから先ほど川田さんのお話がありましたね。 皆さんの中にはなんだ無責任な生き方を会長は指導したんじゃないかって言われるかもしれんけど、私のところへ来た時はもうあれですよ、まあ、半病人というか、もう見るに気の毒な体の状況ですよ。精神的にもそうでしたけど、私は腹が立ちましたよ。社長は何をしてるんだって。トップっていうのは一応形の上ではね、ピラミッド、この一番三角形の頂点、これがトップです、一番上。だけどそれは見せかけであって、本当は三角形の一番下の部分がトップでしょう。もちろん一人では一番下支えられないにしてもね、心構えとしてはそれを目指すのがトップじゃないですか。それができないのからトップの資格はないんですよ。その一番重い部分を川田さんにしてるから、私はこういう人のもとにね、一日仕事すれば一日自分の寿命が縮まる。だから非常手段を取ったわけですよ。いつもかつもそういうことしませんよ。 病人でないのも病院入院させて、非常手段ですよ。